の癒しと気づきの旅。こんにちは、癒しセラピストのいくみです。
いくみさん、こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。
今日はどんなお話をしてくださるんですか？
はい。今日はちょっとお話ししたいことがあって、
はい、
今まで何回か収録したんですけど、
うんうん、
実は私の 40% ぐらいしか出してなくて、出し切れてなくて、
はい、
私隠してた自分を隠しながらお話ししてたんですね。
そうだったんですか？
でそれでちょっとこう気持ちが苦しくなってしまって、本当は私はこうじゃないってカミングアウトしたくなって、
うんうんうん、
今日から本当にこう 100% の自分の 100% 素直な私を出してお話ししたいなっていうふうに決心して今日は来ました。
なんと衝撃のスタートでしたが、そうなんですね。なんか今まで結構私は いくみさんから教えてもらうことたくさんあるなと思って、一緒にお話、このラジオをしていたんですけど、なんかどんなところがこういくみさんの 100% 出し切れてないなって思われるところだったんですか？
私はみんなとこう違ってるというか、
うんうん、
感性とか、あと、まあ、もちろんその感じ方とか思いとか、
うん、
同じように体験してても受け取り方が違うとか、うん、そういう感じで小さい時からちょっと生きにくかったんですね。
うんうんうん、
で、みんながそこっていうところをが目につくし、
うん、
傷つかないでいいところで傷ついたり、
うん、
そういう感じの幼少期っていうか、ずっとそんな感じだったんですけど、で、それでも、なんとかこう、生きてきて、でも気づいちゃったんですね。この世の中の仕組みっていうか、
はい、
この宇宙の法則とか、真理について。で、それは、ずっとわからなくって、おかしいな、おかしいなと思いながら、初めにお話ししたように、60、還暦前ぐらいに、
はい、
あ、わかったって、やっとわかったんですね。でも、やはり、世の中の大半の方が、まだそれに気づいてなくって、それをお伝えしたところで、やっぱり私は変な人になってしまうから、だからそれをわからないように自分の中にあって、で、ちょっとそういうお話ができる人にとはお話ししてるんですけど、ちょっと隠してるっていう感じの自分でした。
確かになんかこう、誤解されても嫌だし、なんか変な人とか 変な人とは私は思わないですけど、って思われるのもなんか違うから、分かる人にだけ話そうみたいな気持ちになるとき、なんかね、いくみさんに限らずあると思っていて、なんか私も結構あまり人に心を許せないというか、なんかこう、全然浅く広くいろんなお付き合いができるし、いろんな人と会いたいできると思っている方なんですけど、でも本当の本当の本音の部分ってあんまりこう人に言えない時とかもあるので、でもなんかそこをこう殻を破りたくなったなんかきっかけがあるんですか？
あります。ちょっと今このきっかけって大きなきっかけはあるんですけど、今はちょっと割愛したいと思うんですけど、あれですね、時間に限りがあるっていうのを本当に実感して、現実その 何かが起こらないと私たちって当たり前に生きて、いつまでも生きていれるっていうふうに思うじゃないですか。例えばね、家族の死とか、あと親しい人の死とか、あと自分が事故に遭ったとか、病気になったとか、そういうことがないと、当たり前に明日が来てまた生きて、いつまでもっていう感じだと思うんですね。でも、私も、いろいろなことがあって、強烈なことがあって、で、その時に、このままじゃいけないなって思って、で、その時も、実はもう分かってたんですけど、自分の中で納得してただけなんですね。で、そういう宇宙の真理とか、生命のこと、誕生のこととか、遺伝子のこととか、そういうことも分かってたけど、分かってる人の、との共有だったんですけど、でも、やっぱり私が思ってたように、本当を知りたいって今、いろいろ調べたり、お話を聞きたいっていう方とかもたくさんいらして、私がそうだったから、本当のことを知りたいって遠回りしてきたんですね。で、遠回りして、本を読んだり、そういう方とお会いしたり、本当にこの何年、3、4年ずっとそういう感じだったんですけど、遠回りするそのプロセスももちろん私たちって大事なことだと思うんですね。でも、やはりそのヒントというか、私のその体験をお話ししたら、もしかしたら誰かの役に立つし、誰かが何か思った時に、あ、こんな考えがあるんだなとか、あ、そうなんだって、ちょっと気づきに、誰かのための気づきになったらいいなと思って、だから私、もう変人で行こうと思って、時間も限られてるから、若い人たちと違って、もう、私ももう65になるので、若い人たちよりも時間が普通で行くと限られてるので、こんな躊躇してる場合じゃないと思って、私はもう、もしかしたら変な人だなとか、多分そうだと思うんですけど、自分でも変だから。でも、それはもう、いいやって思って、もうこれからの配信は、もうそれをベースでやっていきたいなと思いました。
なるほど。なんかこう、本当にこう、受け取るタイミングとか、なんかこう、知りたくなるタイミングって、本当に人それぞれいろんなきっかけがあり、タイミングがあり、なんかその、それをこう、引き出す、なんかこう、事象があったりとか、いろんなことがあると思うんですけど、なんかそれにこう、気づいた人に、いくみさんが届けていきたい、メッセンジャーとなりたいという、そういうことですかね。
あ、そうです。本当にまさにそんな感じ。メッセンジャーってちょっとおこがましいんですけど、その体験をお話しすることで、誰かのヒントになったり、で、反対に、あんな感じで思わないようにしようとか、別にその受け取ることで、それがいいように受け取るかもしれないし、その反面教師っていうか、そういうふうにならないようにしようっていうふうに思う方もいらっしゃると思うので、それは本当にこの世界はタペストリーの世界なので、いろんな人がいて当たり前だし、正しいものとか正しくないものっていうのは本当にない世界だから、その自分の色を確かめるとか、自分の色を追求するための何かのヒントになったらいいなっていうふうに思うようになりました。
さっきタペストリーの世界っていう言葉があったんですけど、これはどういうことですか？
これは本当にそれぞれがこの世界は、宇宙とか世界は それぞれが色も違うし、考え方も違うし、みんな違っていいっていう世界。で、その、いろいろな色とりどりのものがあって、この世界がこの、織物のように、絨毯のように美しく、広がってるっていう、そういう世界観。だから同じ色がない方が良くて、色も香りも食感も本当にそれぞれが違ってて、そう、ここを滑らか、その絨毯をこう触ると、ああ、こういう風な感じ、いっぱいいろいろなものがあって、一つの一枚のこの布になるんだな、絨毯になるんだなっていう、そういう世界のこ
素敵。
と。素敵ですよね。私もミステリーの世界っていう言葉を聞いたときに、ああ、自分はその中の一つの色になりたいって思いました。で、もちろんなりたいっていうか、もうみんな生まれた時からなってるし、もう宇宙がそうなので、それに気づいてくださったらいいなっていう思い。
確かに、もしかしたら普段いろんな、この仕事、お仕事だったり、学校だったり、なんかいろんな場面で、私は人と違うんじゃないかなとか、こうなきゃいけないんじゃないかなとか、あらねばならないみたいなものに苦しめられてる人って多分いると思っていて、そんな中で、そのタペストリーの世界っていう言葉の意味を知ったら、すごく生きやすくなるんだろうなって思いました。
はい、よかったです。
ありがとうございます。じゃあ、これからの小育美さんのこのポッドキャスト、ラジオの中では、そういった小育美さんがもう100%大爆発する姿が 見れるんだなって思うと、私も今後の配信も楽しみになってきました。ありがとうございます。じゃあ、次回も楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日も幸せな一日でありますように。